Well, good morning, everyone.
おはようございます、皆さん。
I don't have great eyesight.
私はあまり、視力がよくありません。
In fact, when I was just 4 years old, I needed to wear glasses.
私が4歳の頃、メガネをかけなければなりませんでした。
And not just any glasses, but you know, my parents were too cheap to buy the thin lens ones, so I had these kind of thick lenses.
で私がかけていたのはただのメガネではないんです。というのはですね、私の、両親はあまりお金かけたくなかったので、このレンズがめちゃくちゃぶっといんですね。
Actually, they were bifocal, so they had two different lenses on them even.
で、めちゃくちゃ厚くて2つのレンズを重ねているような感じのメガネでした。
One for reading, one for watching, I guess.
で、そうなんだ。で、両、なんだっけ、料金、円、なんだっけ、両、近くと遠くが見えるやつなんだ。遠近両用、ありがとうございます。遠近両用メガネです。はい、言えた。
Sorry, I'll try that. Okay. And so, yeah, I'd walk around with these thick lenses, you know, as a four-year-old.
で、4歳の、頃の私って本当にぶっとい遠近両用メガネをかけていました。
And I heard all of the jokes.
で、そんな中で僕を見た周りの人々があるよう、まあ、冗談などを言ってきました。
You must be blind as a bat.
君は全く目が見えないコウモリと同じなのかみたいな。
Now that was true, but
まあそれは本当なんですけど。
What's up, professor?
よ、教授さんって言われたり。
And then my favorite. Oh, look, it's four eyes.
おっと見てみたら君には4つ目があるじゃないかって言われたり。
Interesting enough, I found out recently there's a fish that's also called four eyes.
興味深いことにですね、最近知ったのが、お魚の名前で四つの目という、お魚さんがいます。
Now, this is not a fish that wears glasses.
で、このお魚はちなみにメガネはかけておりません。
And it doesn't even have four eyes.
そして四つの目を持っているものではありません。
So why the name?
じゃあなんで四つの目って言われるんでしょうか。
Well, this fish, yeah, there is. each eye can see.In two directions.
でこのお魚さんはですね、二つの方向を同時に見れるお魚さんなんですね。
One can see above the water and the other below the water.
一つは上を見上げることができて、そしてあと一つはそこの水の下を見ることができます。
Sounds kind of cool. I'm jealous now.
なんかいいな、ちょっと焼きもち焼いちゃうな。
But seeing in two directions, I think would be really useful for you know spotting food or danger or whatever.
で同時に2つの方面を見ることができると本当に、素晴らしいなと思うんですね。なぜならすぐにご飯を見つけることもできるし、そしてまた同時に危険をすぐに察知することができます。
Well, this morning, I hope that we'll see that we need to have this kind of sight as well in a spiritual sense.
今朝、私が望むことっていうのはですね、私たちみんながそのような視野を持つことができるようにというのは霊的面で私たちはそのような視野が持てるようにと願います。
you know, we need to be watching, seeing things here on the earth.
私たちこの目を、まあ、地上の状態を見ることができるようにして。
But so important that we're focused up in heaven too.
しかし同時に最も中心を置くところはですね、この上を見上げることなんですね。
Well, if you would, let's find Mark chapter 10.
はい、マルコ10章をお開きください。
And we're going to look at, we'll start with verses 32 to 45.
マルコ10章の32節から45節。
I'm sorry, let me, if you would, let's pray first.
始める前に祈ります。
Lord, I just thank you for this morning.
神様、今日の朝は感謝します。
Thank you for everyone that came out.
今朝ここに集っている一人一人を感謝します。
Lord, I pray for anyone on their way or who could not come this morning.
神様はここに向かっている人のため、そしてまた今朝足を運ぶことができなかった方々のために祈ります。
We pray that you would bless them.
主はあなたが祝福を注いでください。
Lord, bless us as well as we get into your word.
そして主はあなたの御言葉を学ぶ中で主はあなたがこの時を祝福してください。
We pray this in your name.
イエス・キリストの名前によって祈りします。
Amen.
Amen.
So we'll do odd and even, and if you don't mind starting.
はい、奇数偶数で読んでいきます。マルコ10章の32節。さて、一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。
saying, "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles."
34節。すると彼らはあざけり、つばきをかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。
35 And James and John, the sons of Zebedee, came up to him and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you."
36節。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか?
And they said to him, "Grant us sit one at your right hand and one at your left in your glory."
38節。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか?
39 And they said to him, "We are able." And Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink. And with the baptism with which I am baptized, you will be baptized."
40節。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。
And when the ten heard it, they began to be indignant at James and John.
42節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。
But it shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant.
44節。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆ものは皆のしもべになりなさい。
And then verse 45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." You know, in the past couple chapters of Mark, Jesus has been working his way towards Jerusalem.
ここを最近読んでる箇所でですね、イエス様と弟子たちはこのエルサレム地方に、進んで向かっています。
Now Jesus had had some run-ins or problems with the religious leaders already.
その中でイエス様はすでにそこにいた宗教指導者たちと議論になったりしました。
And so it's not surprising that we read in verse 32 we read the disciples, man, they're afraid. And in fact, it says they were amazed that Jesus would head towards Jerusalem. They knew it was dangerous there.
32節を見ると彼らはエルサレムに登る途中であった。そして弟子たちは驚いたとあります。彼らにはそこに向かう中で危険が近づいているというのを知っていたんですね。
And so as they're heading up there, Jesus shares some must have been shocking news in verses 33 and 34.
彼らが危険が近づいているということで恐れている中でイエス様はあることを、ショッキングなことを彼らに伝えました。
I'll read it again. It says, "See, we're going up to Jerusalem. The Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles. They will mock him and spit on him and flog him and kill him. And after 3 days, he will rise."
イエスはこのように言いました。33節。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、つばきをかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。
Talk about having a bad day. Look at what's going to happen.
今日は悪い日だって思うときってあるんですが、もうこのイエス様がこれから通るこの悪い日を見てください。
He'll be taken, arrested by the Jewish religious leaders.
ユダヤの宗教指導者たちにイエス様は捕らえられてしまいます。
You know, they'll condemn him.
そして彼らはイエスを責めます。
They'll turn him over to the Gentiles, the Romans.
そしてイエス様を33節の後半にあるように異邦人に引き渡す。異邦人というのはローマの支配の手に渡すってことですね。
He'll be mocked, spat on, flogged.
それだけではなく34節、イエスはあざけられ、つばきをかけられ、そして鞭打たれます。
And if that wasn't enough, after all that, then they'll kill him.
それだけではなく、そしてイエスを殺しますとあります。
Now, of course, Jesus also mentions after 3 days he will rise again.
34節の後半で、しかし人の子はイエスは3日の後によみがえられますとも伝えました。
I find it kind of amazing that we don't read the disciples asking about, you know, the details of any of this.
ここで驚くのは個人的にですね、この話を聞いて弟子たちはイエス様にこの詳細を事細かく聞こうとはしませんでした。もし自分が弟子だったら、誰があなたをいつどこで捕まえるんですかって自分は聞いたと思います。
we don't read of them saying, maybe you shouldn't go to Jerusalem.
弟子たちがイエス様はエルサレムに行かない方がいいんじゃないっていうことも書いてないんですね。
we don't even see them boasting, no one's going to arrest you, we'll protect you.
とか弟子たちがイエス様大丈夫、僕たちがイエス様のことを守るからとも誇ったりはしていません。
we don't see any of that. Instead, we see that they're kind of focused on themselves.
そういうことを弟子たちはしませんでした、むしろ彼らがやっていたことっていうのは彼ら自身にフォーカスを当ててたんですね。数週間前にですね、アンドリュー牧師が偉大になることに関して、話していました。
前
回の話で弟子たちは互いに議論してし合っていたんですね。誰が一番偉大であるのかということで議論し合っていました。
Jesus, he rebuked them.
それを見たイエス様は弟子たちを叱りつけました。
He explained that the way God looks at things, the ones who are great are ones who are doing things for others.
彼らしっかりつけた上でイエス様は説明をするんですね。天なる神の見方っていうのは違うんだよ。最も偉大なものっていうのは使えるものであるってことを説明しました。前回それ説明したのにもかかわらず、まだ弟子たちは学んでいなかったのでしょう。
Here we have the brothers James and John requesting to sit at the left and right hand of Jesus.
ここでゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエス様のところに来て、イエスあなたの栄光の座で私たちはあなたの右と左に座らせてくださいと37節で言いました。
These are, of course, seats of honor.
これは王座の、座のことを指しています。この王のそば、このリーダーの横に座るっていうのはすごく特別な席なんですね。
They're greater than the others.
そしてまた他の誰よりも勝っているってことを表す席です。
And so we can see that they still thoughtOf themselves as better than the other disciples.
ここで読んでわかることは、ここに出てきたヨハネとヤコブは他の弟子たちよりも僕たちは勝っているというように考えてたんですね。
Their focus was not up above; it was just down here.
彼らが焦点を置いていたのは天ではなく、彼らは地上に、焦点を置いていました。
Now Jesus's response it sounds a little bit odd.
イエス様のこの、応答というのは少し変わっているんですね。
He asked them, "Are you able to drink what I drink?"
あなた方は私が飲もうとするこの杯を飲もうとしているのかと聞きます。
Can you be baptized with my baptism?
私の受けようとするバプテスマをあなた方は受けることができるのかと38節で聞きます。
And so what does all that mean?
それはどういう意味でしょうか。
Can you drink what I drink? I like to think of my daughter Emmy.
私が今から飲むものをあなたは飲むことができるのかとイエス様は聞くんですが、ここを読んだ時に私はふとエミのことを思うんですね。
The odder, the stranger, the weirder, the food, the more she wants to try it.
エミはですね、私の娘のエミはなんか変わってれば変わってるほどそれを口にしたいというようなことを考えてしまう子なんです。
Here's the secret.
これは秘密なんですが、
If I wanted to try a new food,
新しい食べ物を食べてほしいと私が思うのであれば、
Reverse psychology.
心理を逆に用いてですね、
I don't think you're gonna like it.
エミ、君はこれは好きじゃないと思うんだよ。
そこから、ね、Oh, I wanna try it.
それを言うと、あ、試してみたいって彼女はいいんですね。
It doesn't work on my other daughter.
あと一人の次女に言うとそれは聞きません。
I don't think you're gonna like it. You're right, I don't.
次女に、君はこの食事好きじゃないはずよって言ったら、あ、そうだね、十分好きじゃないと思ってさらっと流されます。
Anyway, she likes to whip up these strange concoctions to drink.
長女のエミはですね、手早くちょっといろんなドリンクが混ざっている飲み物を作るのが好きです。
She'll throw in yogurt and fruit juice, and that's not too bad.
で、ヨーグルトとフルーツジュースなどを混ぜて、それは特に悪くはないんですよ。
But then she'll throw in something weird like matcha or タピオカ balls.
それに加えてなぜ抹茶を入れるのか、その中にまたタピオカ入れたりして、なんか奇妙なものを作るんですね。
I guess some people like tapioca, but not me.
何人かタピオカが好きなんですが、僕はちなみにあまり好きではありません。
Just give me a straight coffee.
ただストレートコーヒーをいただければ僕は満足です。
Anyway, I can't drink what she drinks.
言いたいことは、つまり私の長女エミが飲むものを私は飲めません。
But Jesus, he's not talking about tapioca here. What is he talking about?
イエス様はちなみにここでタピオカを飲めるか飲めないかと聞いているのではないんですね。ではイエス様は何を話しているのでしょうか。
Well, if you recall, later on, Jesus is, he'll be in the Garden of Gethsemane.
後半の部分のですね、違う箇所でイエス様はゲツセマネの園に行くことが書かれています。
He's stressed out. He's knowing, you know, pretty soon, a couple hours, he's going to be on the cross.
そこでイエス様はすごく苦しんでおられるんですね。というのはこれから十字架にかかるっていう前なんですが、その中ですごく、苦しんでいます。
And so he does what we all should do when we're stressed and in a difficult situation. He prays.
イエス様は苦しんでいてストレスを抱えているわけなんですが、その中で私たちがやるべきこと、私たちも彼から学びやるべきことをやってたんですね。というのはイエス様は祈っていました。
And remember what he prays for.
そこでイエス様がどのような祈りを捧げていたかということを覚えててください。
He prays that if it's possible, let this cup be removed from me.
神様、あなたの御心であればこの杯を私から、取り去ってくださいというように祈ります。
That cup he's speaking of was his death on the cross.
彼、イエス様が述べていたこの杯っていうのは十字架にかかることを述べていました。
Obviously part of that prayer was also not my will but your will.
そしてその祈りっていうのは私の思いがなるのではなく、天なる父、あなたの御心がなりますようにとイエス様は祈りを捧げていました。
And so that's the cup he's talking about.
なのでここでイエス様が述べているこの杯っていうのは同じ杯のことを述べています。
Are you guys able to, you know, suffer death in my name?
ここでイエス様は弟子たちに、私が背負う、これから背負うこの杯をあなた方は背負うことができるのかというように聞いているんですね。
And the disciples would be in very similar situations.
弟子たちは同じようなこの状況に直面することに後になります。
They would face persecution for supporting and following Jesus.
というのは、弟子たちは将来イエス様についていく、イエス様のことを述べているがゆえにですね、この激しい迫害に遭っていきます。
And so when Jesus asked them, "Are you able to drink this cup?" they answer, "We are able."
イエス様は弟子たちに、あなた方は私の飲もうとする杯を飲むことができるのかと聞くと、彼らはできますと39節にて答えます。
Jesus does not disagree with them.
イエス様は彼らに、反対はしませんでした。
In fact, you know, he acknowledges that they would, you know, drink that cup.
イエス様は彼らが将来その杯を飲むっていうことを知っていたんですね。
And actually all the disciples would face, you know, intense persecution and these horrible deaths, because of their stand for Jesus.
イエス様についていた多くの弟子たちはイエス様に会って立つっていうことでですね、多くのこの迫害を受けていきます。
You know, John of course would be the exception.
で、ヨハネだけは例外となります。
He's the only one to die of natural causes.
ヨハネはこの自然死で亡くなります。
But he still faced a lot of persecution.
しかしヨハネも多くのこの悲惨な大変な迫害を受けていきます。
James and John came to Jesus. James would be the first to be killed.
ヤコブとヨハネがイエス様の前に来たんですが、そこで出てきたこのヤコブが一番最初に殺される弟子となってしまいます。でヤコブは2人いるので、一番右側に映っているこのヤコブが刺し殺されてしまいます。
He was beheaded, right? A stab with a sword,
right? はい、剣で刺し殺されてしまいます。
Okay, so the other disciples, they hear about this request from James and John.
ここで他の10人の弟子たちはヤコブとヨハネの、 願いを耳にしました。
It's basically an insult to everybody else, right?
で、彼らが願ったことっていうのはまるで他の弟子たちを侮辱しているような感じです。
They're saying we're better than these guys, so we deserve to sit on your left and right hand.
ヤコブとヨハネは私たちは他の弟子たちよりも勝っている。だから私たちはあなたの責任の右と左に座るのにふさわしい者たちであるってことを述べてるんですね。
And so of course everybody else gets indignant or angry with them.
それを聞いた他の弟子たちは、ヤコブとヨハネのことで腹を立てたと41節にあります。
And so Jesus again is reminding them, look, those that are great are those that serve others.
そこでイエス様はあなた方に言いますが、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさいと43節にて述べます。
And that's what he's saying in verses 43 through 45.
43節か45節にそのことを述べました。
Now he uses two different words here.
ここでイエス様はある2つの言葉を用いました。
In verse 44, whoever would be first among you must be slave of all.
44節で、あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。
We have the word slave.
ここでしもべっていう言葉が使われています。
But notice in verse 45, even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. I'm sorry, verse 43. Whoever be great among you must be your servant.
で、43節で、しかしあなた方の間で偉くなりたいと思うのは皆に使えるものになりなさいと、使えるものという言葉が使われています。
So the word servant in verse 43 and the word slave in verse
44. 43節で使えるもの、そして44節ではしもべという言葉が使われています。
Why two different words?
なぜこの2つの言葉が使われているんでしょうか。
All right, so Jesus uses this Greek word dolos for slave in verse 44.
44節で出てくるこのしもべ、または奴隷という言葉なんですが、言語ではドゥロスと言います。
But in verse 43 for servant it's a different word. It's the Greek word diakonos.
で、43節に出てくる使えるものっていうのは言語でディアコノスと言います。
So what do these words kind of mean?
ではこの言葉はどういう意味でしょうか。
Alright, and so doulos was you know, slavesdifferent types of slaves, but they belonged to a master.
44節に出てくるしもべっていう言葉、デュロスっていう言葉はですね、この家の主人の主人に属するもの、主人のものっていう、この言葉ですね。
You know, they were his property, so they would just need to do whatever the master told them to do.
このデュロス、このしもべっていうのは主人のもの、所有物なので、主人が言うことをすべて従わなければなりません。
The other word here, diakonos, means servant.
で、次の言葉、ディアコノス、使えるもの、もしくは召使いって言葉なんですが、
And there are different types of servants, but it was more of a paid position.
この使えるもの、この召使いっていうのは様々な、タイプがありますが、まあ、どちらにせよそれはお仕事であって、お給料っていうのが発生します。
You know, you would still need to listen to your boss, but really you were choosing to listen in order to keep your job.
この使えるもの、召使いっていうのはお仕事であったとしてもですね、もちろん上司、上が言うものに聞かなければなりませんというのは、この仕事からクビにならないために上司が言うことを聞かなければなりません。
You know, many of us might be in a similar situation today.
皆さんもきっと今同じような状況に置かれているかもしれません。
We more tolerate our jobs than we do enjoy them.
私たちは仕事を楽しむっていうよりも、まあ、仕事を耐えてるっていうような状況かもしれませんね。
As Christians, you know, Jesus is our master. We belong to him.
でクリスチャンとして私たちは、イエスに属するものであって、イエスのものなんですね。
But really he wants us more of a servant attitude where we're choosing to follow his commands.
イエス様に属するものではあるんですが、イエス様の奴隷というよりもイエス様に仕えるもの、イエス様に仕えたいっていう、 この進んで自分からしたいって思いを持ってほしいと願っておられます。
And, as you look at how the church is set up, we kind of see this idea of, you know, the leaders are actually the serving others.
教会を見ていただければ分かるかと思うんですが、教会のリーダーたちっていうのは人に仕える者たちなんですね。
You know, the pastor is, you know, the shepherd.
で、牧師っていうのは、まあ、牧者とも言えるでしょう。
And what does the shepherd do?
では牧者っていうのは何をしますか？
Well, he takes care of the sheep in his or her flock.
牧者っていうのは、彼の群れの羊に心を留めケアすることをします。
Brings them to food and water so they can be fed.
牧者は羊たちに、食事を与えたり水を与えたりします。
Protects them from danger.
また危険から彼らを守ろうとします。
You know, everything he's doing is for the sheep.
で、牧者がやることっていうのはすべて羊のために物事を行っていきます。
And there's other leaders in the church.
そしてそれだけではなく、教会に他のリーダーっていうのも存在しますよね。
Different churches might have different titles.
で、教会によってはそのタイトル、この肩書きっていうのが、まあ、言い方が違うかもしれません。
Some churches have elders.
ある教会では長老っていう人がいたり、
In other churches, there's deacons.
ある教会で執事っていう人がいたりします。
The word deacon, of course, comes from this word, Greek word, diakonos.
そして執事っていうのは英語で、deacons なんですが、それは、この使えるものの言語であるディアコノスから来ています。
But again, these church leaders aren't supposed to lord over, rule over others, but are to serve others.
で、教会のリーダーたちっていうのはこの権力を振るで人を支配しようとするものではなくてですね、人を愛するものとならなければなりません。
And actually, it's not just the leaders; it's everybody in the church. We're all supposed to be serving others, loving others.
まあ正直に言うとですね、それは教会のリーダーだけではなく、私たちみんなが互いにそれを行うこと、互いに愛し合うっていうことが必要なんですね。
It's like completely opposite from the world, right?
なので、この地上の考え方。この社会の考え方とはちょっと違うかと思います。
And then the leader himself, the master himself, Jesus, what did he do? He came to earth, gave up his life for all of us.
私たちの主であるイエス様は何をしましたか？権力を振るいましたか？そうではなく、イエス・キリストは地上に来て、私たちの罪の代価を支払ってくださいました。
So, you know, focusing our eyes on heaven, that gives us kind of heavenly eyesight.
言いたいのはつまりですね、私たちが天に目を向ける中で、私たちは霊的な視野を得ることができるということを伝えたいです。
And that takes our eyes off of ourselves and what we want or need.
そうする中で、私たちのこの視野であった、私たちの目っていうのが私たち自身に向けるっていうことを避けさせてくれます。
It helps us to see the needs of others.
私たちは自分から目を離し、周りに目を留め、そして周りが必要なものは何だろうって考えることができるようになっていきます。
You know, the world is focused on making money or fame.
この社会、この地上っていうのはどうやったらお金を稼ぐことができるのか、どうやったら人気になることができるんだろう、そこに思いがいってるんですね。
But God, He's focused on making things better for others through us.
しかし神様のフォーカスっていうのは、人のためにどのようにしたら益になるんだろうというように考えてくださり、私たちを通してどのように他の人々に益を与えることができるんだろうというように焦点を置いてくださいます。
So remember, we gotta keep heavenly focus.
なので皆さんにお伝えしたいこと、それは天に目を向けてください。
All right, now, James and John thought of themselves as great.
先ほど読んだ箇所でですね、ヤコブとヨハネは自分たちは偉大なものであるというように、考えています。
Now you can argue, you can say maybe this was reasonable, maybe John had reasons to think of himself as great.
まあ、ヨハネは彼自身のことを偉大と言ってもいいんじゃないって、言う方もいらっしゃるかもしれません。
Let's take a look here. Let's see what has John accomplished?
ヨハネ、彼はどういうことを、まあ、成し遂げてきた、どういうことを達成してきましたか？
Well, he was one of the first followers that Jesus called.
ヨハネはイエス様が最初に呼んで最初についていったものです。
He was part of that inner circle, Peter, James, and John.
で、ヨハネはこの、まあ、中心メンバーといえるこのヤコブとペテロの中にいました。
when everybody else deserted Jesus when he got arrested, we do see John boldly accompanying the crowd with Jesus.
イエス様が捕らえられた後、多くのものイエス様の身元から去っていきましたが、しかしヨハネは大体なって他の群衆についていきました。
He was the only one.
ヨハネだけはそのことを行いました。
John would end up writing five books of the New Testament.
そしてヨハネという人物が新約聖書の5つの書物を書き記しました。
But I don't want to leave you with the impression that John remained some kind of egotistical megalomaniac.
皆さんにヨハネが何だろう、うぬぼれ権力を持っている野郎っていうような印象を与えたくありません。
We can say that he learned a lot of humility.
彼はうぬぼれやではなくてですね、最終的に彼はへりくだること、謙虚になることを学んだ人物なんです。
And here's my evidence for his humility.
その根拠としてあることを言えます。
It's interesting when you read the Gospel of John, John never names himself.
ヨハネの福音書を読む中でですね、ヨハネは自分の名前を多くは使いませんでした。
You read it and he'll write things like the other disciple talking about himself did this.
ヨハネの福音書を読む中で、ヨハネは彼自身のことを、まあ、なんだ、もう一人の弟子っていうことを、もう一人の弟子と言って自分のことを述べたり。
You know, the one Jesus loved. Well, Jesus loved everyone, but he's talking about himself.
イエスの愛しておられた弟子という言葉を使ったり、ていうか、まあ、イエス様はみんな弟子を愛してたんですけどね。まあまあまあ。
And he came up with many creative ways to not say his name.
ヨハネは、まあ、違う方法を持ってですね、なるべく彼自身の名前を、まあ、書くっていうことをやりませんでした。書こうとはしませんでした。
I always get a kick out of those famous celebrities or sports stars that like to speak in third person.
私は時に思うんですけど、この人気な有名なセレブの人であったりスポーツスターであったりですね、彼らは彼ら自身のことを話す時に第三者として彼ら自身のことを伝えます。
you know, they're talking about themselves, but instead of saying me or I, they'll put their name in there.
彼らは私はっていう言葉を使わずに第三者のからな感じで彼ら自身の名前を使っています。
Basketball star LeBron James is especially notorious for doing this.
で、例えばですね、有名なバスケットボール選手でレブロン・ジェームスっていう人がそのようなことをします。
And LeBron will say things like this.
レブロン選手はこのようにものを言います。
Will LeBron James needs to do what's best for LeBron James?
レブロン・ヤコブはね、こういうことをこういうふうに思うんだよって言ったり。
In case you didn't know who he was, I guess.
彼は彼自身がレブロン・ジェームスってことを分かってないのか分かんないけどね。
But it's not just sports stars. Politicians are infamous for this as well.
このスポーツ選手だけではなく、政治家もそのようによく行います。
U.S. President Trump often likes to. Well, Trump doesn't like this.
例えばですね、アメリカの大統領であるトランプ大統領は。トランプをこのように思うのだと言ったりします。
But John, we see he doesn't even use his name at all.
しかしヨハネは彼自身の名前を第三者のように使っ、なんだ、自分自身の名前を、まあ、上げようとはしません。
Some more evidence of John's humility.
その、まあ、彼の書き方を見て彼が謙虚であったっていうことが学べます。
Of course, in his gospel, he's writing all the events.
そしてまたこの福音書の中で彼はいろんな出来事を書き記しています。
But in his writings, he doesn't show himself as better than the others.
ヨハネはこの福音書を書き記したんですが、自分は他の弟子たちもよりも勝っているというようなことは書きません。
When the other disciples didn't get something, he also didn't get it.
他の弟子たちがイエス様が言っていること、物事を理解していないとき、自分は理解していたとは言いません。彼自身も理解していなかったってことをちゃんと書きます。
They made a poor decision. Well, he was part of that too.
弟子たちは間違った選択をしたっていうことが読み取れるんですが、その中で彼自身も同じような、まあ、間違った選択をしたってことをちゃんと書くんですね。
You know, John was humble enough to be honest about what really happened.
ということは、つまり彼は何が起きたかっていうのをちゃんと率直に素直に正直に書き記したものです。
And then the last bit of evidence is John's other writings.
そしてまた、 彼がうぬぼれ屋ではないということが分かるのは他の書物を見ても分かります。ヨハネは神様の愛について書いたり、そして私たちは互いに愛し合わなければならないということを書き記したりしています。
ヨハネの以
前のニックネームというのが雷の子という名前でした。
But at the end of his life, he was known as, as the disciple of love.
しかし、最終的に彼は、愛がある弟子として、知られていきます。
All right, well, they finally, this group makes it to Jerusalem, and let's see what happens next, from verse 46.
で、46節からですね、弟子たちは、エルサレムに着いたことがわかります。46節。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマエの子バルテマエという盲人の物声が道端に座っていた。
47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me.
48節。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの声を私を憐れんでくださいと叫び立てた。
And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, he is calling you.
50節。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。
And Jesus said to him, What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight.
52節。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。
All right, so we meet Bartimaeus, a blind beggar.
ここ46節でバルテマイという盲人の物乞いの人物が出てきます。
He cannot see, he cannot work, his life is very difficult.
バルテマイという人物は、物が見えなくて盲人で、なので仕事をすることはできません。
He knows though that Jesus can make his life better, and so he seeks him out.
しかし彼はイエス様は、物事を良くしてくれるということを知っていて、イエス様を求めました。
Now, if you notice, as he's starting to cry out to Jesus, the others are telling him, "Be quiet."
ここで皆さんお気づきかと思いますが。バルテマイがイエス様のに憐れんでくださいって言ってる中で、他の者たちはその、バルテマイを黙らせようとしていたことが分かります。他の者たちは弟子を邪魔するなと言って、このバルテマイを落胆させようとしていました。
But we see rather than Bartimaeus be discouraged, he cried out all the more.
他の者たちはバルテマイを黙らせようとしてたんですが、そこでバルテマイは落胆してなかったことが分かります。彼はあえてますます大声で、私を憐れんでくださいと叫び立てました。
He ignores the critics. He's even more determined to get to Jesus.
人に嫌なこと言われたとしても、彼は引き続き、イエス様に、憐れみを請いました。
And you know, sometimes that happens to us.
私たちにも同じようなことが起きますよね。
You know, we're trying to seek after God, and those around us could be kind of discouraging.
私たちが神様を求めようとする中で、周りの人たちが、あなたに、元気を失わせようとしたり、落胆させようとしてきます。
Oh, you don't need to go to church every Sunday, do you?
教会って毎週行かなくてもいいんじゃないって言ってきたり。
Are you reading your Bible again?
また聖書読んでるのって言われたり。
You know, you're not fun anymore.
なんか君ってつまんないねって言われたり。
But you know, learn from this guy. He pays them no mind. He knows it's more important to get to Jesus than to worry about other people's feelings.
しかしバルテマイを見て学んでください。というのは、彼は人に何を言われようとも主を求めることをやめませんでした。
And just as the, you know, Jesus, they told him, "Take heart." Later on, God says the same to you. Take heart.
イエス様は49節で彼に心配しないでよい、安心しなさいって言葉をかけます。
Don't be discouraged. Hang in there. God wants to hear from you.
なので皆さんにお伝えしたいことは、元気を失わないで、諦めないで、くじけないで、なぜなら主が、語ってくださり、いてくださるからです。
All right, now check this out. This is cool.
この後を見ていきましょう。
All right. Jesus stops what he was doing and gives his attention to this man.
49節を見て分かること、イエス様は立ち止まって、そしてこの、盲人バルテマイにしっかりと関心を持ちます。
Think about that.
考えてみてください。
For a moment in time,
その瞬間を、
This man had the undivided attention of the creator of the universe.
この地上を作られたお方からしっかりと目を向けられて関心が置かれていることに彼は気づきます。
I think that's pretty cool.
本当にそれを想像するだけで本当に素晴らしいなと思います。
If you ever kind of start thinking that, you know, God's too busy for me,
もし私たちがですね、神様は私なんて、私のことなんかどうでも思ってないよね、忙しいよねと思ったりするときですね、
Maybe he doesn't care about me.
もしくは神様は自分のことなんかどうでもいいと思ってるんだって考えてしまったり、
Remember this scene right here.
そのように考えたとき、思ったとき、この箇所を思い起こしてください。
Because at this moment, that man was the most important thing to God.
この瞬間イエスは立ち止まったんですよ。立ち止まってこの瞬間、神様は彼に全ての関心を彼に向けたんです。
And God cares about what's going on in your life.
同じようにですね、神様は皆さんが通っているすべてにおいて関心を持っておられるということを覚えててください。
He wants to hear what's going on.
神様はあなたが今どういうことを思っているのか、どういうことを通っているのか聞きたい、あなた個人から聞きたいと願っているんですね。
When my kids come home from school or something,
子供たちが学校から戻ってくるとき、
How was school?
で、学校どうだった?って聞きます。
The worst answer they could give me is fine.
別にっていう答えが一番ちょっとえっと思うんですね。
Or even just bad. I mean, why? Why was it fine? Why was it good? Why was it bad? I want the details.
別にとか普通だった、悪かったとかそういう答えがあるんですか？あ、そうなんだ。もっとちょっと詳細を伝えてよって私は思うんですね。
Maybe I can do something about it. Maybe I can't, but...Just want to know what's going on.
その状況をもっと詳しく自分に話してくれない、その状況を自分が手伝えるかもしれない、できないかもしれない、だけど何が起きているか知りたいんだって思うんですね。
I know our Heavenly Father feels the same way about us.
同じように天にいるお父さんも私たちのことをそのように思ってくださっています。
All right, so Jesus calls Bartimaeus, and how does Bartimaeus respond?
イエス様はバルテマイに目を留めます。そして彼に話をします。その中で彼は盲人であるバルテマイどのように応答しますか。
We see that he immediately comes.
彼がすぐにイエス様のところに行ったことが分かります。
In verse 52 Jesus tells Bartimaeus, you know, your faith has made you well.
52節でイエスは彼に言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。
What kind of faith are we talking about here?
ここでどのような信仰のことが述べられていますか。
This is a faith. Bartimaeus's faith was a faith that was, first of all, determined to get to Jesus.
彼の信仰っていうのはイエス様の身元に行くっていうことを覚悟していた。イエス様の身元に行くってことをちゃんと決心してたんですね。
Despite others discouraging and saying, "Hey, be quiet. No, I'm going to get to Jesus."
他の者が何て言おうと周りの人が彼を止めようとしたとしても、周りの人が彼の思いを思いを失わせようとしても彼はそれを気にせずにイエス様の身元に行きました。
This was a determined faith.
見てわかりますよね。彼はイエス様の身元に行くっていうこの信仰をちゃんとしていた、この決心を持っていた。
This was also a faith that knew who Jesus was.
そしてそれだけではなく、彼の信仰っていうのはイエス様が誰であるかってことを知っていました。
He was just calling out, "Hey, you, stranger." No, he said, "Son of David." He knew Jesus was the Messiah.
バルテマイはイエス様の名前を呼ぶとき、ねえねえ、ちょっとそこのあんた、私を助けてよ、じゃなくて、イエス様がダビデの子っていうことを知っていて、その名でイエス様に助けを求めました。
And then this was also a faith that was a humble.
そして彼の信仰っていうのはすごくへりくだっていて謙虚なものでした。
Notice in verse 48, he asks for mercy.
48節を見てわかりますよね。彼は私を憐れんでくださいとへりくだって、助けを求めます。
He knew he was a sinner. He didn't deserve anything, but he asked for mercy.
彼自身が この助けてもらうのにふさわしいものというように考えなく、自分は罪人である、だからこそこんな自分ですか、私を憐れんでくださいという思いで主の御前に行きました。
This is great faith that he had. My friends, we ought to have this kind of faith.
彼の信仰というのは素晴らしいものですよね。そして同じように私たちもそのような信仰を持つ必要があります。
You know, although he was blind, Bartimaeus saw better than many seeing people around him.
バルテマイ、彼は盲人で目が見えませんでしたが、しかし他の者たちよりもいろんなものを見てきたと思います。
You know, he knew that Jesus was the Son of God.
というのはですね、彼はイエス・キリストが神の子であるということをちゃんと知っていたんです。
Helen Keller.As you know, was born blind and deaf.
ヘレン・ケラーという方のことを聞いたことがあると思うんですが、彼女は盲人でした。目が見えませんでした。
And she was asked, "Oh, your life must be so difficult."
で、きっと彼女の生活は本当に大変だったんだろうなってみんな思うと思います。
I loved her reply, though.
そのように彼女は言われたことがあるんですが、その中で彼女の応答が素晴らしかったんですね。
She said, "You know, it's better to be blind and see with your heart."Than to have two good eyes and not see anything.
彼女はこのように答えました。いい視力を持っていたとしても何も見えないよりかは、盲人であって人々の心を見える方が勝っているというように言ったんですね。
And so Bartimaeus, he was able to do that.
ここに出てくるバルテマイは同じようなことができたんですね。
He could focus on Jesus, not his current difficulties.
彼はイエス様に焦点を置くことができたんです。彼の焦点をこの苦しみに目を止めるのではなく、イエス様に目を止めていました。
Now, once he's healed, Jesus says, you can go your way.
で、彼が癒された後にイエス様は彼にさあ行きなさいと答えます。
But notice what Bartimaeus does.
その後にバルテマイがやったことを見てください。
He says that he followed him, Jesus, on the way.
52節で彼はすぐさま彼は見えるようになりイエスの行かれるところについていった。
And you see what happened there, don't you?
ここで何が起きたか皆さんお気づきですよね。
Jesus's way became Bartimaeus's way.
イエス様が行かれるとこ、イエス様が通られたその道がバルテマイの道となっていったんです。
And that's the way it should be.
そうあるべきなんですね。
You know, when our will aligns up with God's will.That's what it needs to be.
私たちの思いと神様の思いが並ぶときっていうか、まあ、並ぶこと、神様の道と自分たちは同じところに心を置く必要があります。
And really in Bartimaeus, I think we see a picture of people coming to have a relationship with God.
ここで、バルテマイを見て学べること、見ることができるのは人間と神様との関係です。
We start out, we're separated from God.
まずはじめに私たちは神様から離れていたものです。
We're blind just as Bartimaeus in a spiritual sense.
私たちはバルテマイと同じように見えないもの、盲人だったんですね、霊的に。
But we recognize that we need, you know, God in our life.
で、ある時期になって私たち、あ、神様が私たちの生活の中で必要だってことに気づきます。そして、神様を求め、一生懸命、神様を探そうとします。で、他の者たちは、そんなことをやるの無駄だよって、あなたを止めてきたりもするでしょう。
But we're determined to get to Jesus.
しかし、違う、神様をちゃんと探すっていうことを決心する私たちがいます。
And then,Once healed, we ask for mercy, right? Once healed, though, we follow Jesus.
で、私たちが主からこの憐れみを受け癒されたとき、私たちは主についていくってことをしますよね。
And our spiritual eyesight is healed.
私たちの癒しってこの霊的癒しを受けたとき、私たちは主についていくってことをしますよね。
All right. Well, what could we take away from this passage here?
今朝この箇所から私たちは何を持って帰ることができますか？
Of course, we can say yes. The disciples, they were too focused on themselves.
まずはじめに、弟子たちは彼らは彼ら自身にフォーカスを置きすぎていた。
That's never good, but it was especially bad in this situation.
自分自身にフォーカスを置きすぎるっていうのは本当に良くないことなんですが、特に今回の箇所ではそうですよね。
I mean, mean, Jesus just explained he's going to go through all this terrible stuff.
イエス様はここでこれから私はいろんなこの苦しみに遭っていくってことを説明した後にそのようなことを彼らは言いました。
He starts to share some of this, but you're too focused on themselves.
イエス様これから起こることを伝えたのにもかかわらず弟子たちは彼ら自身に焦点を置きすぎていたんですね。
In a sense, they too were blind to what was happening around them.
なのでつまり彼らは周りで起きようとしていることに関して盲目であったってことなんですね。
Their eyes are only focused down here.
なぜなら彼らの焦点っていうのが地上にしか置かれていなかったからです。
And then we have Bartimaeus, who was born physically blind.
次に学べること2つ目がバルテマイっていうのは生まれつき盲人であった。
But as we mentioned, many people are spiritually blind, even though their eyes work just fine.
で、多くの人は実際に、まあ、目が見えたとしても霊的面では霊的に盲人なんですね、盲目なんですね。
And a big part of that is just having this hardened heart.That rejects Jesus.
なぜ彼らが霊的に盲目なのか、それはイエス様を拒むというこの固くなな心を持っているがゆえです。
We see this over and over again with the Jewish religious leaders. They should know better, but they just have these hardened hearts and they reject Jesus time and time again.
宗教指導者たちを見てわかりますよね。彼らは何度も何度もイエス様に会っているのにもかかわらず彼らはイエスに対してこの固くなな心を持っていたがゆえに霊的に盲目でした。
But we need to, as Christians, we also need to be careful that we don't allow our heart to get hardened also.
クリスチャンとして私たちも心を固くなにならないように霊的に盲目にならないように気をつけなければなりません。
Because there's a lot going on down here and we can get so focused on what's going on that we're not catching God's communication.
日々生活の中でいろんなことって正直に起きますよね。その中でそれにばっかり目が行ってしまって思いが行ってしまって神様に目を向ける神様に焦点を置くっていうことを忘れないでください。
So let's make sure that we're staying focused on God as well.
なので私たち神様に焦点を置くってことを忘れないでいましょう。
And, let's pray.
お祈りします。
Lord God, I thank you for this reminder.
神様、大切なことを思い起こさせてくださり感謝します。
Lord, forgive us for I guess just being selfish, Lord, and focused just on ourselves too much.
神様、自分勝手でまた自分たちにばっかり、焦点を置きすぎてしまっていたことをお許しください。
But the truth is, if we would focus on you, it would make all those other things a little bit easier to deal with.
神様、あなたに目を向ける中で、今行われていることが、この荷が軽くなるということを、大切なことを教えてくださり感謝します。
And so I pray you would just remind us, Lord, that you would help us to make time for you in our life.
神様、どうか私たちがあなたのために時間を持つ、あなたに時間をつ、あなたとの時間を持つっていうことを私たちがまた覚えるものとしてください。
Lord, we want also want to be great in the sense of being great at serving others.
神様、私たちも偉大なものとなりたいです。というのは私たちも使えるものとなっていきたいです。
I pray that you would just continue to give us opportunities to show your love to others.
神様、どうか私たちに、互いに愛し合う、愛を、分かち合うというその機会を引き続き与えてくださいますよう祈ります。
And Lord, we just, I thank you for everyone here and just pray that you would give us a Wonderful, blessed week.
ここに集っているみんなを神様本当に感謝します。どうか一人一人の1週間を導いてくださり、そしてまた祝してくださいますように祈ります。
We love you and just thank you for all that you do for us.
あなたを愛し、あなたに感謝し、祈ります。
We pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.